都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで今日も都市みんなやってきますけどもね。
はい、
ちょっとですね、
はい、
喋る、このラジオ喋るじゃないですか。
喋るラジオ、ね、食べるラー油みたいな。
喋る仕事ってよかったけど、うんうん、別にそうでもねえかな、
はいはい、
まあラジオって喋るでしょ。
そりゃそうですよ。
口大事じゃないですか。
口当たり前です、そんなもんは、うん、喉
ちょっと ね、あの顎関節症みたいになったかもしれなくて。
顎関節症ダメじゃん。
そう、かなりね。
大丈夫かい。
あの、よくないんですよ、
うん、
でね、なんか多分なんだけど、うん、原因があって、
うんうん、
あの500本近いストローを口に加えたっていうそれがなんか多分俺原因じゃないかなと思ってるんだけど、うん、
前回さ、
うん、
便器壊してたじゃん。
便器ね、頭で
頭
突きで壊してた。
だしさ、今回500本のストローを口に加えるじゃん、
うん、
お金困ってんの？
いや、お金の、なんでお金とか困
ってる。いや、なんか大道芸人みたいなことしてるじゃん、なんか。
いや、違う違う、そんなことない、うん、あの、単純趣味なんだけど。
趣味で、
うん、
趣味って何？ただ、
あの、やっぱ500本入れるってなるとさ、あの、スペースが足りないのね。
口のな？
口の、うん、で歯抜いたのよ。
え？
もう。
ストロー加えるために？
自分の歯全部抜いて、
うん、
で、ストロー500本入れたんだけど。
確かに歯なかったらストロー入れられるな。
うん。だから、それが原因だろうな
って、
うん、
ちょっと待って。
思ってんすけど。
歯あるやん、今。
あれ
あれじゃないよ、歯あるじゃん、今見えてんじゃん、 にっこり笑ってあるじゃんあれ全部あるじゃん、歯
あるな、
嘘つくなよ。
あれ
カチカチってして、
あるある、
カチカチってして、いやいや、あるじゃん歯、やっぱり
あった、
あるでしょ、
うん、
誰と勘違いしてんのそれ。
あ、タルカーシュリシっていう70歳以上のジジイと勘違いしてたわ。
ちょうどいい名前だな、
うん、
なんと間違えたの、ね、
74歳で、うん、あのもうギネスを追いかけまくってるジジイがいるんですけど。
いくつ持ってんのギネス。
ね、20以上。
おすごい、
うん、あの4分以内でトマトケチャップのボトル飲み切ったりとか、うん、なんかそういうめちゃくちゃなやつなんだけど、
でも口系なのね、やっぱり
いろいろそうそうやるんだけど、
うん、
で、あのその中でもね、やっぱそのギネス利子って呼ばれてて、
お
で、その中で、あの500本近いストローと、あともう一個同時に50本以上の火のついたろうそくを自分の口に入れるっていうの。
え、同じ、一緒
に同じ日に、
うわ、
同時にギネス記録達成しようってする。
そいつお金困ってんの、
う
ん、
いや、お金困ってないと思うけど、あのもう楽しくしょうがない、
70
歳以上で
変わってるな、
はい、っていうね、
うん、
あのパルカシュリシとちょっと自分を重ね合わせちゃったんですけど、
うん、全然同じとこないじゃん。
同じところないね探したけど。
なんで間違えんのよ。
の
間違えんなよ、
うんうん、ってことなんで、
今言うのおかしいけど名前忘れんなよ自分の、
ね、うん、忘れてたわ。
利子で行こうとしてるよ、ほんまに。
そうそうそう、うん、あのギネス利子で、う
ん、はいはいはいはい、
行こうと思っております、はい、ということで、そんなこんなで、
はい、
今日はどんな話でしょうか。
はい、いきます。教えて都市伝説。
はい、
はい、これはですね、今話したい話をするというような企画なんですけれども、
はい、
あのアニメとか漫画のモデルっていうのは実は怖いんだよっていうお話をしたじゃないですか、岸本さんいない時。
あ、あの一人会でね、
そうそう、2回ね、
2回ぐらい
やりましたけれども、うん、ちょっとね、あのその続きをやろうかなと思いまして。
あら、そうですか。
はいはいはい、ま、第3弾でございます。
どういうことでしょう。
どういうこと、今言ったろ今俺言ったよ
モデルが怖いって。
あ、
モデルね、
うん、
ああ、なるほどね。
岸本かい、本当に
ギネス利子です。
ずっとやってる岸本かい
ギネス利子です。
いや、歯あるやん、カチカチやってみよ。いや、京都じゃねえかよお前、
進めて早く。
いや違う、俺じゃないよ悪いの
何
一つ目いきますね、
はい、
トラファルガーローは実は怖い。
ああ、ワンピース。
そうです、ワンピースでございます、うん、ワンピースね、あのかなり怖いんですよ、やっぱり海賊ですからね。
そうね、
うん、やっぱ元ネタは怖いんですよ、うん、 トラファルガーローっていうのはね、死の外科医なんて意味を持つ繊維じゃないですか。
そうそう
ね、
はい、
で体中にタトゥー彫ってんすよね。
彫ってますね。
ね、
うん、
で世間からはクールで残忍な男として名が通っているんですけれども、
うん、
まあこのですね、ちょっと間の抜けた感じで喋るじゃない。
間の抜けたっていうか、まあ意外とね、うん、味方キャラ寄りだったりするからね。
そうそうそう、うん、でね、かなり女性のですね、うん、読者がですね、まあこのトラファルガーローのファンになっていくなんてね。
俺も好きっすよ。
あ、本当ですか。ちょっと似てるよね、うん、
このキャラクター、
うん、ちょっと似てない？顎ひげ蓄えたりとかこれにしてんの？
いやいや、俺ギネス力士だから。
あ、そこそこ、うん、でね、まあまああのかなり人気のキャラの一人なんですけれども、
うん、
このトラファルガーローのモデル、うんがいまして、それが18世紀に実在した海賊エドワード・ロー。もう名前から似てますよね、うんうんうん、22歳で海賊になったエドワード・ローはですね、殺したスペイン人から奪った小型船で数々の船を襲っていくんですね、
うん
うん、その手口は実にこれ残酷で、
はいはい、
犠牲者の手を骨が出るまで焼いたりですね。
おお、
えぐいっしょ。
焼きすぎだね。
いやいや、焼いたらあかんのよ。
ああ、まあまあ、
うん、焼きすぎ
て肉を、
うん、
や燃やし尽くしてるってことだよね。
そう、骨が出るまで焼くんですよ、うん、焼きすぎておかしいよ。
ウェルダン、ウェルダン、
焼いたことあるみたいな感じで言ってるけどもウェルダンじゃないよ、う
ん、何何。
あとね、捕虜の唇を切り落として、
うん、
別の船員の口の中へねじ込む。
おお、
えぐいっしょ。
関節キス
唇トレード、
うん、
トレードではない、
トレードじゃない、うん、吸い込まれてるから。
唇プロゼン、プレゼント、
プレゼント、
プレゼントする、
無理やり入れてるから、うん、
とかね、
うん、
船長の耳を切断して、
うん、
船長本人に食べさせる。
あ、う、あ、ん、
ね、
なんかそれ拷問みたいなのであるよね、そういうやり方。
そうそうそうそう、自分の部位のどこか切り取って口の中にねじ込むっていうのは、ね、まあよくあることなんですけれども、
うん、
まあかなりね、
残忍
だね、残忍残酷なんですよ、うん、またある時は捕虜の体を切りつけて、こっからですよ、
うん、
心臓をえぐって、
うん、
その仲間の目の前で食べてみせた。
おお、
心臓
だ、 動いてるみたいな感じのイメージだから。
そういうことですよ。
取り立ての、
このトラファルガーローもですね、
うん、
心臓ドクーンって抜かれてたりとか抜いたりとかしてますよね、
うん、そう、そういう能力があるの。
ありますよね、
うん、
その心臓のね、
オペオペのみ、
こっから来てんじゃねえかと、
うんうん、だってそのシーンかなり出るんだもん。
そうでしょ、
うん
うん、で海賊史というですね、
うん、
ものを出版したキャプテン・ジョンソンは、
うん、
エドワード・ローを次のように説明しています。怒りと劇場に任せて人を殺すだけではなく、機嫌が良すぎたせいで人を殺すことも普通、彼の微笑みには常に危険が潜んでいる、
うーん
って言ってるんですよ。だからもう日常です
ね、気分的なの、うん、だからなんかもう急にちょっとテンション上がって殺すくらいの感じなのね。
だから怒っても人殺すし、うん、嬉しくっても人殺すってい う、
お
う、めちゃくちゃなんですよ。
なかなか危ない、ね、
そう、
うん、
サイコパスに近いんじゃないかみたいな話なんですね。
近いっていうかサイコパスでしょ、うん、どう考えても、
まあまあね、で、うん、実際は情に熱いトラファルガーローとはですね、まあ、随分違うと、うん、
そうね、トラファルガーローはいい、うん、そうそうそうそう、ことからね、
でエドワード・ローはですね、
うん、
モデルの方の縄張りは西インド諸島なんですね、
うん、
この海域を通る船員たちはエドワード・ローの船を見かけただけで逃げ出したというね、
お、恐れられてた
逸話があるんですね、
うんうん、
ちょっと似てるでしょ、心臓の部分もそうだし、そもそも名前ね、
もう明らかに意識、
うん、
だってワンピースって他もそんな
モデルいる
もんね。
トラファルガーローとエドワードローちょっと似てますよね、うん、という
似てる似てる、
はい、まあ、1720年代に活躍した海賊のお話でした。
はい、
はい、続いていきましょう。ポートガス DS、
あ、お兄ちゃんね、
モデルがいるんですよ、
はいはい、
人気キャラのねポートガス DS、うん、実はこのキャラクターも過去に実在した大海賊をモデルにしてるんですね。
ほう、
うん、ワンピースの登場人物の中でも非常にこれ人気が高いと。
そうですね、
で影の主人公なんて言われてるんですね。
おお、そうなんだ、うん、
でストーリーの半ばでエースが命を落としたじゃないですか、
うん、そうそう、
お腹のとこにガーン食ろってね、
うん、
パンチ
パンチ、
あの赤犬のね、
うん、
パンチ食ろってなんか マグマのやつで。
そうそうそう。
ね、何やかんやあた言うて、うん、言うてますけれども。その時にね、うん、編集部にクレームの電話が殺到したんですって。死なないで殺さないでっていう。
わかるわかる。
いうもので。ね。で、もちろんね、このエースのネタ元になったモデルの海賊も負けないほど立派なキャラなんですね。
うん。
その名も、バーソロミュー・エル・ポルトゲス。
あら？
バーソロミューはね、クマが。
二つ入っちゃってるけど。そうですよね。
このポルトゲス。
うん、
ポートガス。似てるでしょ？
似てる似てる。
ここ。
うん。
1660年代にスペイン戦を襲撃して回った伝説の海賊。
うん。
ポルトゲスは少数精鋭、孤高の海賊。
お
う。ね。乗船員の数はわずか30人なんですね。一クラス分ぐらい。
うん。うん、まあ、そんな多くなっすよね。
にもかかわらず、多くのスペイン戦から略奪に成功してるんですよ。スペイン戦は最強ですから、その時ね。
強いのね、とにかく。そう。
で、ポルトゲスは歴史上で初めて、海賊の掟を作った人物なんですね。
うん。
うん。これは仲間たちに厳格なルールを定めたもの。
うん。
例えばですよ。夜8時に明かりは消し、その後は交番でしか酒を飲んではいけない。
うん。
ね。女性や子供に船で乱暴した者は死刑。ね、乗組員には平等に投票権を与える、
うん、
といった具合にルールが設けられてるんですよ。でかなりね荒くれ者をやっぱりまとめ上げるにはルールが必要だっつって海賊の掟を作った、うん、これ最初の人間なんですよ。
じゃ逆を言うとそれまでルールなしでやってたって
こと、ね、ルール無用ですよ
海賊は、うん、
でさっきの、 あのローと比べて、うん、このエースはですねエースのモデルになったポルトゲスは1660年代、
もっと前、
もっと前なんですよ、うんうん、だから、60年前ですね、
うん
うん、無法者の印象が強い海賊とはだいぶイメージが違うんですけれども、効率よくね彼は犯罪を犯すためにルールが必要だということで設けたんですって、
うん、
むちゃくちゃするからっていうのもあるし、その無法者をもうグッと強くね、
うん
うん、また絆縛って、うん、なおかつ効率よく犯罪を犯すためにはこれルールが必要だというふうに述べていると。
じゃあもうちょっと兵隊作るに近いかもね。
そうね、それに近いね、うん、実際ですよ、この後に出た海賊でもポルトゲスの掟を採用して成功を収めた例が少なくないんですよ、
うん、
だから
いいシステム作りしてたんだ。
そう、うん、エースの奔放さと礼儀正しさっていうのがこれまた漫画の方のポートガス D エースにもまあ受け継がれて使われているよというですね、実はルフィの義理のお兄さんであるポートガス D エースはポルトゲスというですね、まあ、大海賊からいろいろとモデルにして作られているんですよというお話でございました。
なるほど、
はい
はい、いやもうでもエース確か、
うん、
その白ひげ海賊団っていうところにいるんだけど、それ離れて旅してる理由が、
うん、
あの白ひげ海賊団の掟破りのやつを探すみたいな、うん、
あはいはいはい、
仲間殺しっていう一番やっちゃいけねえことをやったやつを探すっていうのが理由だったから、
うん
うん、まさにその感じよね。
仲間殺したかもな
だそうで掟をすごい重要視してたシーンがあるわ、うん、確かに、
はいはいはいはい、仲間って殺したかもな
うるせえよ行けよと
次行きます。
はいはい、
もう海賊じゃありません、
はい、
明日のジョ
ー、だいぶ古くなるね急に
でございます、うん、1968年に週刊少年マガジンで連載が始まった明日のジョーでございます。天性の運動能力を持つ主人公矢吹ジョーが様々なライバルと激しいバトルを繰り広げる姿を描いたボクシング漫画なんですね。
うん、
で、まあ、人気の秘密っていうのが主人公のキャラクターなんですよ。やっぱり喧嘩っ早い不良少年がどんどんどんどん強くなっていくっていうね、うんうんうん、ものじゃないですか。で
なんか、ね、
そう、この矢吹城のモデルになったのが1960年代に活躍したプロボクサータコ八郎。
ああ、タコ八郎なの。
タコ八郎なんですよ。
へえ。
1960年にプロデビューしたタコ八郎は、うん、打たれ強さを武器に2年で日本フライ級チャンピオンの座に、
うん、
その後も2度の防衛を果たした、これはもうものすごい有名なね、うん、ボクサーですよ、
うん、
がタコ八郎といえば短く刈り込んだ頭に前髪の一部だけを垂らしたコミカルなルックスの持ち主ですよね。
まあまあ知らないと思うけど今の人は。
調べてください。ちょろんと出てるからね、うんうん、イケメンなジョーのモデルとはとても思えないんですけれども、ね、
うん、
この制作者が参考にしたのはタコ八郎のファイトスタイルなんですね。実はタコ八郎は子供の頃の事故が原因で左目の視力がないんですよ。
へー、
うん、その事故を敵に知られぬようにあえてノーガードで相手に打たせる戦法を採用してると。
採用って、
うん、で打たせて打たせて打たせて敵が疲れ切ったところで、うん、逆にタコ八郎ラッシュをかけて左目のハンデをカバーしたんですね、うんうん、この打たれ強さとノーガード戦法の2つがですねジョーのファイトスタイルのベースになったんですね。
確かにやってるわ、
うんねうん、しかしあまりにも頭部へ打撃を受けた八郎は、うん、やがて重度のパンチドランカーになってしまうと、
うん、
引退してからは独特の風貌を生かしてコメディアンとして活躍することになったという、
うん、俺だってそれしか知らないもん。
まあ、真下のジョーのノーガード戦法というのはこれタコ八郎から取られているというお話でございました。まあいろいろねモデルはいたんでしょうけどもこのノーガード戦法に関してはまたこちらからですよというお話です、
うん、
はい、では続いていきましょう。シュレック
シュレック
シュレックでございます。浜田さんが声やってましたよね。
アニメのね。
そうそうそうそう、うん、2001年に公開されたシュレック、
うん、
見た目は怖いけれども根は優しいモンスターのシュレックなんですね、
うん
うん、で美しいお姫様藤原紀香ですよねと結ばれるまでを描いたコメディ映画なんですけれども、
うん、
シュレックの特徴っていうのがでかい頭とずんぐりむっくりな体型、
うん、
ね、笑顔になった時の愛らしさっていうのが、うん、まあ印象的なキャラなんですけれども、そのシュレックのモデルになったのが、
うん、
実は、
うん、
プロレスラーのモーリス・ティレットなんですよ。
知らねえな。キラーカーンかと思った。
写真見てください、
うん、
ドン、モーリス・ティレット。
あ、
激似じゃね。
激似っていうかそれ人間。
いや人間だよ。
そっち、
いや人間だよ。
アニメのキャラみたいだ。
違う違う、ちゃんといんのよ。モーリス・ティレットっていうのがね、大きなスキンヘッドの頭部に樽のような胴体、これも全く一緒なんですよ。
バケモン感すごいけど。
調べてください、モーリス・ティレットってめちゃめちゃ似てるから。
へー。
モーリス、フランス生まれ、
うん、
20代の頃に先端巨大症発症ね、
うんうん、
おかげで周囲から恐れられるようになったんですけれども、
うん、
単身でアメリカへ渡りプロレスラーとしての道を歩むことになったんですね、
うん、
でこの見た目恐ろしいですよね、
うん、恐ろしい、
うん、なんだけれどもモーリスはとても優しい人物だったんですね。試合では相手への礼儀を欠かさず観客の子供にも心配りを見せたため、マスコミからはフランスの天使っていう風にね。
いやどこがだよ。
いやこの感じやけれども、いや優しいからフランスの天使という愛称で親しまれたんですよ。
へー。
でレスラーとしての実力も高く、
うん、
これ最終的にですよ、世界ヘビー級ウェイトチャンピオンまで上り詰めるんですよ。
強いんだ。
強い、
うん。
モーリスの外見と内面のギャップというのはこれはシュレックそのものだと、
うん、
見た目も中身もね、
うん、
周囲の偏見を乗り越えて成功をつかんだ人生もこれシュレックのストーリーにちょっと関係してんじゃないのというお話でございます、
うんうん、はいはい。
めっちゃ似てるんですよ本当に。
シュレックの方が全然可愛いからね。
あ、うん、そうね、
うん、
モーリス・ティレットの方がちょっと怖い、まあ、にちょっと名前も似てるしね、シュレックとティレット。
あ、うん、確かにね。
ね、
うん、
そうなんですよ、っていうまあまあお話がございましたよって、まあ、ちょっと見てみてください、結構似てるんで、
うん、
はい。で続いていきましょう。崖の上のポニョ、
うん、
でございます。
宮崎駿がもう出てこなくなってた。
ポニョ、
うん、ポニョね。
実はこれモデルがあるんじゃないのっていう。
ポニョで、ポニョってあのなんだっけ、金魚みたいなやつか。
そう、ポニョ、ポニョ、魚の子ですよ。まんまるなんたらの、
うん、
おめめの
女の子の
ポニョや、
うん
うん、2008年に公開された崖の上のポニョ、
うん、
魚の女の子であるポニョが5歳の少年と知り合い人間になるまでを描いたアニメですよね。
僕見てないっ
す。え、
知らないっす。
嘘だ。
その内容は
ポニョ、
ポニョ全然見てないっす、
ね、え、奇遇
だからそのどういう内容か言われてもピンとこないんで、うん、
あのね、ポニョっていうのは人間になりたいんですよ、
うん
うん、でもこのね、人間になりたいっていう魚の子がね、実はネタ元があんじゃねえかなっていう、うん、
人間になりたい、
うん、1996年、
うん、
ホラー漫画誌ネムキで連載された諸星大二郎のですね、しおりとしみこという作品、
うん、
この作品は 主人公の少女たちが周囲で起こる怪奇現象に巻き込まれるという様子を描いたホラーコメディなんですね。
うん、
うん、で前田敦子が主演してドラマ化もされた人気作品なんですよ、
うん、
これでポニョのネタ元になったとされるのが作中に登場するクトルーちゃん、
あいつね、
うん、クトルーちゃんなんですよ、
うんうん、
クトルーちゃんは主人公の近所で暮らす変わった女の子なんですね。
うん、
ボサボサの髪に丸い目が人間になる前のポニョそっくりなんですよ、
うん、
でまたクトルーちゃんは家族構成もポニョに似てるんですね。でポニョのお母さんっていうのは巨大な女神で父が人間なのに対して、
うん、
クトルーちゃんの母も巨大な神で父親は人間なんですよ。
ハーフってこと？
うん、ハーフね、
うん、
そうそうそうそう、うん、どっちも神と人間のハーフなんですよ。
はいはい。
でちょっと見てみて、これ
神話見てない、
めっちゃ似てない、クトルちゃんの母とポニョの母、お父さん、
うん、
これ、
うん、まあまあまあ似てない、似てるっていうか
似てない、うん、でこれポニョとクトルちゃんも似てない、でかさは似て
るけど、うん、あ、まあ確かにちょっと似てるね、うん、
でしょ、
うん、
でこっから撮ってんじゃないかっていう、
え、何、じゃあ漫画から撮ったってこと？
そうそうそうそう、
あ、そういうことね、
うん、っていうお話、
実写でいいのかと思ってた。
いや違います違います。
でも妖怪人間もそんな感じじゃん。ああ、人間になりたいとか、
ね、人間になりたいっていうのはね、確かにそんな感じしますよね。
うーん、
ちょっともう一本、
うん、
ジブリっていい、
ジブリね、
うん、千と千尋の神隠し、これのモデルがあるんじゃねえかと。
ちょっと突飛な話だった気するけどね、
う
ん、
そうね、
話としては、
まあまあ簡単に言いますと、2001年に公開された千と千尋の神隠しはですね、主人公平凡な10歳の少女千尋、奇妙なトンネルから異世界に迷い込み、わけがわからないまま風呂屋で働くことに、
うん、
そのままモンスターのような神々の背中を流す作業を命じられるというお話なんですけれども、簡単に言うとね、
そうだね、
なんですけれども、
うん、
これどっかで見たことあるなって思ってたんです。
うん、
うん、それっていうのがうるせえやつら、
ほう、
1981年に放送が始まったアニメうるせえやつら、
うん、
この作品っていうのは一途な宇宙人のラムを中心に個性的なキャラが繰り広げるドタバタを描いたコメディですよ。
なんとかダッチャね、
ダッチャですよ、うん、基本設定は全く違うじゃないですか、
ラブコメドン、
うん、全然違うじゃん今の話ね、
うん、
なんですけれども、第53回決死の悪空間アルバイトっていう話があるんですけれども、
もう知ってるぞ、
お、知ってる、
うん、
このエピソード主人公の諸星あたるが悪空間をさまよった挙句謎の銭湯で働き出すという内容、あれれ、
うんうん、
基本的なプロットは千と千尋にそっくりですよね
そう、あ、まあ、そ
っか、風呂場で働くっていうね、
うん、風呂場で働かされる、
ね、でまたシーンの描写もかなり似てるんですよ、
うん、
主人公がモンスターの背中を流したり、
うん、
古めかしい電車で異世界を移動する、
うんうんうん、
あれっていうね、共通するモチーフが続出するんですよ。
なるほど、
かなり似てないっていう、
うん、
でちょっとそのアシュラ湯っていうところで働くんですけど、うん、背中を流すシーンがあるんですよ、
うん、
千と千尋は見られました？
見たと思う、
うん、見ました、
見たけど、うん、あんま覚えてない。
で、あの千尋が、
うん、
汚れ髪でしたっけ、汚れた、
あ、あの
ドロドロのやつ、
ドロドロのやつ、
うん、あいつを洗うシーン覚えてます？ゴシゴシゴシゴシ、
あ、やってたかも、うんうん、
そのシーン見
ふわっとしか覚えてないけど、うん、
めっちゃ似てない
気するわ。
そうそうそうそう、諸星あたるも脚立みたいにね、
うん、
登っていて、それでで
かいの、
そうそうそうそう、それでまあ背中をねゴシゴシと洗っていくというシーンがあるんですけれども、うん、めちゃめちゃ似てるんですよ。
なるほどね、
うん、
うん、
でこれね、
うん、
似すぎてるって言ってフレーム入れられてるんですよ、
うん、
宮崎駿、
高橋
ルミ子というよりはルミ子のファン、ただ、うん、何のコメントもしていないと、
う
ん、どこまで影響を受けたかわからないけれども、決死の悪空間アルバイトを見るとこらそっくりだろうって、うん、結構ファンの方は言っているという。
なるほどな、
うん、
まあ設定は確かに似てるね、
似てるでしょ、
全然出てくるキャラが違うじゃん。
あ、まあね、
千尋と諸星か、うん、はいはい、女、うん、子供と男だから、
まあね、そこはだからうまいことやりましたよね。
そうそう、俺全然気づかなかったわ、
う
ん、それ
そうそう、うん、でもこの話自体は有名じゃない、このうるせえやつらの。
あ、そうなの、有名なの、
決死の悪空間アルバイトっていうのは有名でしょ、うん、かなり
うるせえやつらの中で、
うん、僕好きなお話ですよ、うん、だからあれって思って、そうそうそうそう、うん、まあ、うるせえやつらすごい好きですから、ランマ2分の1が一番詳しいんですけどね、
うん、
うん、ランマ2分の1
メゾン1国じゃないんだ、
うん、メゾン1国よりメゾン1国はね、もう上がすごい、
あ、いるんだ、
う
ん、もっと
現地行ったりとか、うん、まあランマ2分の1もあるけど、僕ランマ2分の1がすげえ詳しくって、その次メゾン1国、うるせえやつらですね、
うん、
うん、超好き本当に。
はい、じゃあ、
はい、
パクったと思ってるってことですか、
あなたは。パクったっていう言い方ちょっとあれですけど、うん、僕宮崎駿も好きなので。
あ、そうなんだ。
うん、あの白いパンツ、ええやん、やっぱり女の子が履いてる
白いパンツ。
みんな白いパンツじゃん、柄のパンツ履いてないのよ。
ああ
、みんななんかブリーフみたいなの履いてんのよ。ブリーフっていうか
低年齢が多いからでしょ、高校生以下というか、
うん、だけどもあれが僕は好きなのよ、好きっつうか、その白いパンツが好きだけじゃなくて、
うん、
うん、なんか
アニメっぽいのがいいんだ。
うん、そうそうそうそう、それがすごい
リアリティがないのがいいんだ。
まあ僕はエロ漫画やと思ってますけどね。
あ、そう、
エロアニメやと思ってますけど、あんなにパンツ出てるから。でもあれぐらいが俺にはもうちょうどいいのよ、女性苦手だから。あれがもうガラパンツ履いてたら俺もう絶対見ないもん、うん、い
ティーバッグとかね、うん、普通履いてるからね、もう。
そう、履いてもいいじゃん、
いい年の子は、
いいようなもんじゃん、
うん、
だけどあの柄もんじゃなく普通の白パンツじゃん、
レースとかじゃダメなんだね。
そうそう、完全にだから僕アダルトビデオやと思って借りてますよ。
はい、宮崎駿。
そうそうそうそう、
ちょっとやばいね、その発言。
ジブリっていう感じ、僕が言うときはね、みんなジブリって言いますけど、
一番エロいの何なの。
魔女の宅急便。
ああ
、うん、あれもう、
あ、それは分かるわ、
ほうきまたがってる時点でもうエロいし、うん、でグー上がってったらさ、
うん、
パンツ見えるじゃん、もうすぐに、うん、すぐに見えるじゃん、
もうだからまたがる行為がもうメタファーだよね、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、そうなのよ、
エロの。
そうで空を飛ぶっていうさ、
うん、
うん、完全にもうアダルトビデオやと思って魔女の宅急便は見てますね、うん、デリヘルの話ですよね、あれ。
いや、まあそうだよね、トンボのもとにデリヘルが飛んでくる話だっけ。
優しさに包まれたなら言
って、いや、結構、結構いるからね、うん、宮崎駿ファンもいるから。
そうそうそう、いや僕もファンですよ、だから
怖いよ、ちょっと
僕はファンです
よ、余計なこと言うと、
うん
うん、
本当に
ですか、
うん、っていうね、はい、ちょっとあのアニメの元ネタは、うん、もしかしたらちょっと怖いかもしれませんよという、
なるほど、
はい、お話なので、はい、まあ、他にもたくさんあると思いますので、
うん、
なんかね、あの自分たちでも実はこれモデルがあれなんじゃないかなっていうのをね、考えてみるのも面白いかもしれないですよね。一からキャラクターを作るなんてのは難しい話ですから。
まあね、あと多分作者も無意識で影響を受けちゃってるから、
う
ん、も
う
分かってないんだよね、多分。
なんかあれですもんね、ジョジョ立ちとかもさ、
ジョジョ立ち、
うん、
うん、
あれもなんかモデルから撮ってるとかって話もあったりするじゃない。
モデル、あの、なんだっけ、
海外の
ギリシャのなんか、
なんかモデル
彫刻から撮ってるとかね。
そうそう、彫刻とかモデルとか、
あるよね、そんな。
そうそうそう、あの、あとあれか、 CD ジャケットとかさ、うん、ああいうものから撮ってるっていう、まあもう話もあるからさ。
まあね、
うん、だからこのモデルってもしかしたらあれかもなんて探すのもいいかもしれませんね、
うんうん、
ぜひぜひ、まあ、探してみてください、自身でも。
はい、
はい、以上です、ありがとうございました。